とくとるかっちゃんラジオの向こうから楽しくおしゃべり笑顔を届けるよ。
みなさんこんにちは、中見ゆきです。
こんにちは、かっちゃんです。
今日もよろしく
お願いします。
さあ今日も皆さんからのメッセージからご紹介していきますよ。こちらメールでお送りいただきましたのは東大阪市からラジオネーム高井田のやっちゃんさん、ありがとうございます。いつも楽しく聞いています。別に自慢するわけでも何でもないのですがこの年になっても義理チョコをたくさんもらいます。ところが私も年々体重が増え、つい食べるのをためらってしまいます。体にいい成分もあると思うので食べてはいけないというわけではないと思うのですが、1日にどれぐらいの量をいつ食べれば大丈夫でしょうか、ということで。チョコたくさんもらえるのいいですね。私もチョコ大丈夫なんですが、でもやっぱり甘いと心配になりますよね。聞いてみましょう。続いては、西宮市からひろみさん、ありがとうございます。昨年12月に脳梗塞を起こしました。少し体に麻痺が残っている程度ですが、今後の体調管理が心配です。ぜひアドバイスよろしくお願いします、ということでいただきました。この辺もアドバイスいただきましょうね。他にも、大阪旭区からさっちんさん、そして住之江区から井上秀夫さん、西成区から中島ひろ子さん、他にもたくさんいただいています。いつもおはがきやメールをくださるリスナーの皆様、どうも
ありがとうございます。ね、まあ、ギリチョコね、あの値段の高いチョコは甘くないのが多いから、
ね、確かにね、あのカカオのパーセンテージが高いものが多いですよね。
だから僕ももらうけどね、だいたい高いのばかりなんか皆さんくださるんですよ。
あら、いいですね。
だから安いのは、ね、人にあげたらいいんだよね。でね、やっぱポリフェノール多いから、
はい、
ね、食べ過ぎは良くないけど体にもね、やっぱり有効ですからね、
はい、カカオポリフェノール自体はいいってことですね。
血流良くなるか、まあ、肥満にも効果あるかもしれないし、まあ、ちょっと肥満気味で気になるんだったら、まあ、前だけ食べた方がいいかもしれんけどね。
そうですね、
あとね、やっぱり脳梗塞ね、ここもう以前からそうなんですけどね、ご相談結構多いんですよね。でね、まあ、要するにね、血液の流れが悪くなると再発したりするので、
はい、
血液の管理、これ大事なんですよね。まあ、後でちょっとお話しますけどね、
はい、
まあ、日中ね少し暖かくなってきたけどね、夕方から冷える日も多いですよね。
いや、まだまだね、
あの2月の下旬なんかさ、気温18度まで上がったでしょ。
そうですよね、もう春来たかなと思いましたけども、
テニス行ったけど半袖でやってたもんね。
うん、
まあ、とにかくね、夕方から冷えてくるとね、血液循環って悪くなって、まあ、症状って悪化するんですよね。特に、まあ、持病のある方はね、冷やさないようにするってこと大事よね。
はい、
で、まあ、冷えはね、心筋梗塞とか脳卒中のリスクが高まります。
そうなんですね。で、
夏と冬はね、脳卒中の発症が多いんですけど、冬は夏の 1.5 倍ぐらいって言われてるんだよね。で、動脈硬化をまあ促進させる脳卒中の危険因子は4つあります。
4つ、
はい、これ死の四重奏って昔から言われてるんだけど、高血圧、糖尿病、高脂血症、それからね、肥満、
この4つ、
互いに、まあ、絡み合って動脈硬化を促進させるんですね。で、特にね、善玉の HDL コレステロール少ない人は気をつけた方がいいよね。こういったね、症状が単独で発症した場合でも動脈硬化の発症率は大体 5、6倍、4つ条件が揃っている場合は発症率35倍になるって言われてるよね。
1つだと4倍で、
そう、
あ、じゃあ1つだと 5、6倍で、全部だと35倍。
そう、で、特にね、もう一度脳梗塞を起こされた人、後の予防をいろいろ気をつけた方がいいよね。
そうですよね。
でね、動脈硬化以外にね、この4つの要素っていうのはがんの発症リスクも高くなるんですよ。
そっちの方にも危険がある。
まあ、生活習慣が大体、ね、原因なんですけど、肉食、油物、甘いもの、味付けの濃いものが多い人ね。
大体共通してこれ好きな人多いですよね。
あとね、発酵食品食べない人とかね、食物繊維が少ない人とかね、もちろんその腸内フローラの悪化、
はい、
それから便秘、過度の、まあ、飲酒、それから運動不足、それからまあストレスなんかも原因になりますよね。
悪いことだらけですね。
まあ、日常生活の注意としては、やっぱり血圧とかね、基礎疾患の管理、これ大事ですね。あと寒さと急激な温度変化にも注意しなきゃいけないよね。
温 度の変化にも気をつけないといけない、はいはい、
で あとねストレス難しいんだけど、とにかくねくよくよしないことと、まあ、気分転換、
うん、
それからね過労にも要注意ね、睡眠
疲れすぎても良くない、
睡眠不足、深酒も良くないですね、はい、これまあ私自分も反省せないかもけどね
気をつけないと
排便のコントロールも重要なんですよ。排便の時にね力むと血圧がぐっと上がってね、うん、発作につながる場合もあるんですね。
そうなんですか。
特にねくも膜下出血の 20% は排便中に起きてるの、
うん、2割も、
はい、だから便秘しないように食物繊維の多い、まあ、食べ物とか、あとオリゴ糖なんかもね、うん、摂取した方がいいよね。それから入浴時 の脱水は、これ浴室はやっぱ暖かくすること、
うん、
朝の洗顔はお湯を使うこと。
あ、そうなんですね。冷たい水じゃなくてぬるま湯ぐらいがいい。
でもさ、昔の田舎なんかさ、外の水で顔洗ってたもんな、
キンキンにね冷えた水
まあ、食生活のアンバランスに注意することね、うん、だから動物性タンパク質とか油物、甘いものの食べ過ぎ、これはダメよね、うん、で年に1回はねやっぱ健康診断を受けて結果を見て食養生した方がいいです。
そうですね、やっぱり自分の状態知るっていうのも大事ですね、う
ん、あのね健康診断ね行ってなんか指摘されたら怖いからって行かない人結構いるんですよ。
あ、いるいる、
ね、
うんうん、
まあ、取り返しのつかないことになったらいかんからね、
はい、
あとね、まあ、血圧とか尿の検査するでしょ、ね、腎臓病とか糖尿病とかこれもね分かるし、あと心電図とかね、あと眼底、これ動脈硬化の進み具合が分かるんですね。
あ、目からそれが分かるんですか、
はい、あとまあ血液ね、これコレステロール、中性脂肪、尿酸値、血糖値、ね、うん、この辺大事ですよね。あと体重と体温のチェックも大事です。
体温も、
はい、あの日本人のね平均体温って本来36度9分なんですよ。
なかなかその体温の人今少ないんじゃないですか。
私そうですけどね。
ああ、そうなんですか。かっちゃん
で36度4分ね、うん、あればいいと思ってるけど、まあ、若干低体温に入りますよね。
ほ
う、あとね適度な運動、これ血小板の凝集機能を低下させたり、あとねインシュリンの感受性を高めてね体重を減少させたりとかね、うん、それと善玉コレステロールを増やす働きもあるよね。
あ、そうなんですか。
それとね血圧を下げる効果もあります。
へー、
でまあ、要注意の自覚症状ね、頭痛がして鼻血が出て、
うん、
血圧が極端に高くすると危険です。
あら、これは何の危険なんですか。
もうね、脳卒中の危険で、うん、90% 危険かな。
あ、もう 90% も、うん、
だから診察を受けて血圧のコントロールも必要な場合がありますよね、
はい、
うん、だからね鼻血が出るってことは血管がもう切れやすくなってるってことだからね、
うん、
あとね定期的に血圧測定もすること、これ自分自身と家族の脈を触るのも一つですよね、うん、
はい、
うん、だから自宅に血圧計ない人は買ってた方がいいと思うしね。それとね脈診ってね難しく思わないで、
うん、
3本の指で手首のね、はい、親指の付け根の下、ね、うん、触ると脈が取れます。
はい、軽く押さえるだけで分かりますよね、
うん、で飛んでないか間に弱い脈がないかってそういうのも分かるしね、うん、あと血圧測定の時もあの点滅のねリズムで不整脈かどうかっても分かりますよね、
はい、
でまあそういう症状あったら冠動脈の血液循環が悪かったりとか心筋の酸素不足の可能性もあります。
へ
でね、あの時々まあ脈触ってるとねなんかおかしいなって気づくことがあるんですよ、
うん、
特に体調不良の時は必ず血圧も測って脈もねあの測られたりあの触ってみたらいいと思うし、
やっぱり毎日触ってないとその変化に気づかないかもしれないです ね、
うん、最初わかんないけど触ってるうちにだんだんわかるようになるから、うん、
ですね、毎日触りましょう手首、
うんうん、でね、うん、血圧はね首のこりなんかでもね10から20ぐらい上がる時があるんですよ。
へ
え。で特にね異常に高ければすぐにまあとりあえず病院行った方がいいかもしれないね。
高い時はすぐ病院に、
うん、解離性動脈瘤とかね怖い病気なんかもあります。
うん、
で皆さんもだからね血圧計持ってなければやっぱ買ってほしいし、で長年使用してるとね誤差も大きくなる場合があるんで、
はい、
古い方はまあ買い替えも検討してくださいね。まあ、いずれにしてもね年とともに動脈硬化は進行します。
あ、年齢には勝てないんですね、
はい、で予防におすすめの食材は、
はい、
舞茸、しめじ、椎茸とかねこういったキノコ類、
うん、
はい、で高血圧、糖尿病、高脂血症、肥満、 全てにこれ効果あるんですよ、キノコってね。
で
食物繊維が多いから血糖値が気になる人は食前に食べると血糖の上昇も緩和されますし、便通も良くなります。
いいことばっかり。
でコレステロールとか中性脂肪を下げる働き、高血圧や肥満に効果あるって、これはもう、ね、お医者さんでも、ね、結構いらっしゃ最近おっしゃる方いらっしゃいますよね。
はい。
でキノコね、買ってきたら調理前にね、ちょっと天日に当てるとビタミン D が増えます。
お日さんに当てるだけでいい。
はい。でビタミン D はね、花粉症とかね、まあ今花粉で悩んでる人おるでしょ、でこういったアレルギーにも効果が期待できます。
わ、お日さんに当てるだけなんかもうタダですからね。ぜひやってください。皆さん、
調理は長時間加熱すると酵素が壊れちゃうから、短時間の加熱調理にした方がいいよね。
もうしゃぶしゃぶっとしただけでいいですね。
は
い。
でキノコの手軽な摂取は、まあね、料理めんどくさいって人もいると思うから、今月の番組のプレゼント、マイタケ活性粒もおすすめです。
はい、これおすすめです、
ね、キノコね、99% の錠剤ってね、このマイタケ活性粒ぐらいしか市販されてないんですよ、普通の錠剤をね作るときは初糖脂肪酸エステルとかね、大豆硬化油とか添加物を使用してるんだけど、マイタケ活性粒はね、バレーショ澱粉 1% とマイタケ 99% なんですね。
もうほぼマイタケですもんね。
まあ食べたらね、本当にまあマイタケの味ですけどね。
はい。
でこれね、お得用の瓶入りってのがあるんだけど、一瓶500粒 150g 入りなんですけど、
はい、
これ一瓶作るのに 1.5 キロの生マイタケがいるんですよ。
1.5 キロ。
そう、もう水分 90% だからね。でおすすめの食べ方は毎食前、まあ、5、6粒なんだけど、肥満気味の人はね、毎食前10粒1日3回ね、これ2週間ほどね試してみたら、成果確認できるかもしれない。
へー、ぜひやってみてください、皆さん。
あとね、肉とか油ものを食べる前に6粒飲んでおくと、脂肪も分解してくれますね。
はい。
あとお酒が好きで肝機能が気になる方にもおすすめです。
おすすめですよね。本当に。
いやだから僕あれでしょ、夜飲みに行ったらビール飲みながら最初にね、舞茸飲んでるもんね。
ね。このメンバーみんなそうですもんね。
食事と、はい。
はい。では皆様お待ちかね、3月のプレゼントのお知らせです。糖や肥満、肝臓が気になる人、肉や油物、お酒が好きな人におすすめです。栄養機能食品、ビタミン D、純度 99% のマイタケ活性粒を5名の方にプレゼントさせていただきます。ご希望の方はメールで、drk@obc1314.co.jp。 もう一度言いますよ。drk@obc1314.co.jp、 またはラジオ大阪の週刊番組表からご送信ください。おはがきの方は郵便番号 552-8501、 ラジオ大阪ドクトルかっちゃん3月プレゼント係まで、ご住所、お名前、電話番号もお忘れなく、ご意見やご感想もお寄せください。なお当選の発表は商品の発送もって返させていただきます。たくさんのご応募お待ちしてます。ドクトルかっちゃん、
笑顔で元気。
お相手はかっちゃんこと
井草勝一と
中美由紀がお送りしました。それでは
また来週。
この番組は株式会社ビオネの提供でお送りしました。
自分の心、自分の体、愛することから元気は始まっていく。かっちゃん、みんなを応援します。